こんにちは。安田と申します。よろしくお願いします。今日大勢いらしていただきまして、どうもありがとうございます。私拘束されましたのが4月でして、私の中でもすでに昔の話なんですけども、こんなに大勢いらしていただきまして、本当に感謝しております。先日ですね、24歳の青年が、イラクで、亡くなられまして、非常にびっくりしましてですね、なんとかなるかなという気はしてたんですね。1日延びましたよね。1回遺体が発見されたかというふうに、報道が流れて、で、違ったというふうに、訂正もありましたんで、長引くかなという気もしてまして、この私らのですね、最終的な拠り所は、日本政府とも米軍とも関係ない人間であるということがですね、はっきりすればなんとかなるかなという部分なんですけども、今回は、そこも通じなかったということで、非常に厳しい情勢になっているなという印象を受けています。今回は前回の3人なんかと比べまして、非常に冷ややかな扱いが、印象にありましてですね、ニュースなんか見てましても、死んでもしょうがないみたいな雰囲気がありましてですね、日本政府はそんなもんなんで、そんなもんなんですけども、本当に、なんていうんですかね、旅行者であると分かった瞬間に急に引きましたですね。で、やっぱ前回というのは、ボランティアとかジャーナリストということで、いいことをしてるんだからいいじゃないかというような雰囲気があったようですね。要するにいいことをしてるかどうかで、助けるべきかどうかの気分が変わってしまうという部分があって、実はそれは非常にまずいですよね。いいのかどうかということを勝手に決めてしまうわけで。前回も私らのその身内の中ではですね、一応、報道の仕事をしてたんで、大義名分があると。だけども、あれがバックパッカー、要するに旅行者だった場合は、どうなったんだろうというような話をしてたんですよ、身内の中では。それが、今回まさにそういう事件でして、予想した通り、やはり冷ややかな反応がすごく多くてですね、残念だなというふうに思ってます。いいことをしてるかとか、役に立つのかとかいう部分で、人の価値を判断するというのは、まず大前提として非常に問題ですので、そのことというのはしっかり考えなくちゃいけないんですね。前回はだからいいことをしてるんで擁護しようというような雰囲気になってしまった部分があるんで、本当にいいことをしてるのか、反対にこの批判する側があんなボランティア、あんなジャーナリストが全然良くないんだというバッシングですから、表裏だったんですよ、ただの。それがですね、今回は、良くはないという人がすごく多かったんで、やはり反応も冷たかったかなという気もしてましてですね、だから前回のその自己責任論、自己責任論でちょっとよく分からなかったんですけども、端的に言えば迷惑論なんですよね、あれはね。迷惑だという話だったんですが、それに対していいことをしてるんだから迷惑じゃないという反論になったわけなんですけど、今回はいいことだという反論をする人があまりいなかったんで、それに対する反応も、反論もやっぱり弱かったのかなと。だからいいことをしてるかどうかという判断自体が自己責任論そのものなんですよね。というところをちゃんと総括を前回してなかったというのが非常に問題かなと思っています。ということで、旅行者だろうと何だろうと、まず、もちろん本人の準備の問題とかいうところを、なんですかね、準備不足をですね、批判するのは、それはそれとして、だけども、死んでしまってしょうがないとかいう話はまた別問題なんで。この部分はですね、整理をしなくちゃいけないかなと。 で、そもそも今、イラクに、ジャーナリストほとんどいないんですよね。メディアはほとんどいません。自衛隊のいるサマーの周辺には一人もいません。今回の事件の関係で、自衛隊の映像なんか流れましたが、画面のどっかに、陸上自衛隊提供と書いてましたよね。一昔前なら大本営発表と言ったんですよ、そういうの。それが今普通に流れてるわけですんで、もう旅行者だろうとなんだろうと、現場を見る目があるということはすごく意味があると私は思っています。旅行者かジャーナリストかの違いというのは、要するに発表するかどうかの違いぐらいしかないですよね。現場行きまして、ジャーナリストが、現場行って結局発表できずに帰ることもありますんで、何が違うのかと私は思うんですよね。逆に、最近、3週間ぐらい前ですかね、発表され、もうちょっと前ですかね、雑誌にですね、大学生が発表してましたですね、バグダッドの写真撮って流してました。大学生でもいいわけですよ。写真撮って、いい写真撮ってくれば、それは大変な情報なわけで、それは大事な意味がある、わけですから、目的について、問うのはほとんど意味がないんじゃないかと。課題の部分はですね、やはり、準備の部分ですよね。今回、本人の、課題を検証するとすれば、要するに、技術的な部分ですよね。技術。だから、すごく準備をして入っている旅行者だったら別にいいわけじゃないですか。全然準備してないジャーナリストだったら事件に巻き込まれますんで、目的には関係ないわけですよ。そういうところをちゃんと整理しなくちゃいけないわけで、旅行者かどうかで判断するというのは、極めてバカバカしいというかですね。ジャーナリストが行かないような場所に旅行者、ホイホイと入ってきますんで、大変な経験をして帰ってきますんで、少しでもそれ帰ってから何人かでも話をすればそれでいいと思うんですよね。別に、マスメディアで発表しなくたって、何人かに現地の様子を伝えればそれで十分じゃないですか。それでも大きな意味があるわけで、現地を見たいんだと。全然報道なんかも流れてこない中で、日本政府も参加している戦争で、ものすごく人が死んでいるという現場を自分で見たいんだと、いう気持ちはですね、私は非常に共感する部分で、ですね、そういうものすら否定をしてしまいますとですね、本当に何が起きているか分からなくなってしまうんで、目的のところを問うのはやはり良くないと、しつこいですけども。やはり問題というのは、まず今、日本人だけじゃなくて、外国人だけではなくて、イラク人も生活厳しいんですね。それは、市内でも、戦闘なんかも起きてますし、イラク人も誘拐なんかされるわけですよ、金銭目的とか。非常にこう治安が悪くなっていて、現地の皆さんもですね、なるべく外出しないとかいう状態になっているわけですね。ですんで、危険な場所に行ったというふうに言われますけども、危険なのはまずイラク人にとって危険なわけですよね。10万人というふうな数字、さっき出ましたけれども、まず大変なのはイラク人なんですよ。で、それをやってるのは、アメリカ、イギリス中心ですが、それをずっと支持しているのが日本ですよね。世界の主要国の中でも、ずっと支持しているのは日本ぐらいですから、非常に大きな意味があるわけですね、これは。アメリカ、イギリスは孤立はしてないんだと、世界の中でも非常に、そこそこの地位のある日本も支持してるんだということは非常に大きな意味があるわけで、完全に参加してるわけですね、日本というのは。戦争始まる前から、戦争を支持してますし、戦後復興を担当するというふうにも戦前から言ってますから。戦後復興というのは占領した国がしなくちゃいけないというのがもう戦争のルールですので、戦後復興を担当するといった瞬間に、戦争の後ろを担当するといっただけですので、普通に考えれば参戦ですよね、それは。戦争というのはドンパチだけじゃありませんので、戦後復興も含めて戦争であると、考えるべきであって、完全に日本というのは参加しているわけですね。そういう状態の中で作られたのが今のそのイラクの状況ですね。10万人という数字もありますし、イラク人がまず生活が厳しいという状況があると。そのことを本来問題にしなくちゃいけないはずなんですよね。 前回、その3人が捕まりましたけども、3人が捕まるのも、やはり現地で、米軍がものすごく空爆なんかをする中で、地元の住民が自分らの生活を守るという、一環の中でですね、入り込んできて部外者を捕まえたと、私らのケースも一緒ですね、そういう状況なんですよ。その中で、この3人の行動について、議論したのが自己責任論だったですね。でもその話とですね、その現地が、そういったイラク人がいっぱい死んでるんだという、話は別問題なんです、本来は。わかりますかね。だから本人が行くのはいいんだという話も含めて、本人の話はいいんですけども、そのことと、現地でいっぱい人が死んでるんだという話は別問題で、ちゃんと議論しなくちゃいけなかったですよね。当時、3人の中あの解放の仲介をした、イラクイスラム法学者委員会のですね、幹部の方が当時言ったのがですね、今回の解放は日本政府に対してではなくて、日本の市民への贈り物であるという言い方をしましたですね。それに対して、どんなふうに受け取ったのかというところで、その後イラクではやはりずっと厳しい情勢が続いていて、どんどん人が死んでるわけなんですよ。だ現地ではその彼らは米軍とも日本政府とも関係ない普通の民間人であるということで、解放したんですよね。だそれに対してだから、日本の市民としてどうしたかというところで、その後もイラクでは民間人がどんどん死んでますからね。だから前回の解放、前回の事件があった後、じゃあイラクでこれだけ民間人死んでいるという状況をどうするのかというところをですね、もっとしっかりと議論しなければいけなかったはずなんですよね。それが、半年以上の間、なんとなくできているうちに、さらに現地の情勢が悪化して、今回のような事件に至るということで、前回の、事件をしっかりと総括しなかった、ツケが今回出てしまったのかなという気がしてましてですね、非常に残念だなと思っています。その例によって、小泉政権の皆さんはですね、非常にこう残酷な事件であって、やはりテロとの戦争を続けなければいけないということを言ってますが、まずイラク戦争、いつからテロとの戦争になったのかというところで、最初はアルカイダとの関係というのを言い始めて、全く関係ないことが分かったんで、大量破壊兵器と言い始めたわけですよね。だからもう始まる前からテロとの戦争ではなくなったはずなんですよ。で結局、その後の報告でも、ビンラディンとの関係は全然なくて、大量破壊兵器も見つからないという状況になっていて、いつからテロとの戦争になったのかよく分かんないんですよね。で、今回のような事件が起きると、やはりテロだということで、いつの間にかテロとの戦争にすり替わっていくということで、その辺のこの、これまでの流れも含めて、ちゃんと筋を通すようにものを考えていかないと、確かにテロは良くないとかって思い始めると、やはりテロとの戦争はすべきだというこの単純な発想になってしまいますので、そこは気をつけなくちゃいけないかなと。で、そもそもが、今回のような事件、民間人を殺害するという行為については私は犯罪行為だとは思っています。ですので、犯罪というものは、取り締まるべきなんですが、戦争にしちゃってるんですよね。で例えば街中の雑踏の中に何人かそういった容疑者がいるというときに、通常であれば本来は警察力が入って、容疑者を捕らえてそこから、裁判なり何なりするのが本来の筋なんですよね。それをこの雑踏にミサイル打ち込んでいるのが今の状況です。要するに関係ない人もいっぱい死んでるわけですよ。という中で関係ない皆さんが、今度来たら自分らを守らなくちゃいけないということで、関係ない皆さんも抵抗し始めるわけですね。そうするともうどうしようもないじゃないですか。だからさらにまたミサイル撃ち込むというような悪循環ですよね。警察力を動かすためには地域住民の協力が必要なんですよ。だけども地域住民が徹底的に殺されているという中で、抵抗しないと自分らの生活ができないという状況になってしまってますから、地域住民のこの、信頼というものはもう完全に崩れ去ってますんで、そういう中でも泥沼になってるわけですね。だからテロとの戦争ということを言い続ける限り、ミサイルをどんどん撃ち込んで、どんどん抵抗する人間を作っていって、 泥沼になるというわけで、テロとの戦争をやろうと言っている限りは絶対に解決しないわけですね、これは。そこのところ、しっかり考えなくちゃいけない。で、それからもともとイラクの中にはああいったグループいませんでしたんで、今回のグループは一応、ヨルダン人のザルカウィという人物が中心になっている、外国人のグループであると言われてますけども、そういったグループはイラクの中にもともといませんでした。イラクというのはもう徹底的にこの、なんていうんですかね、監視体制が組まれてまして、アルカイダなんてものはほとんど入れなかったですね。非常に厳しい監視体制が組まれてましたんで、秘密警察とか、そういう場所に戦争を仕掛けてしまって、しかも国境警備全然しないもんですから、もうバンバン人入ってくるわけですね。今回の幸田さんもなんかパスポートコントロールを抜けて入ったなんていうほどされてますよね。彼でも入れるようなところですから、もういくらでも入っちゃうわけですよ。全然この統治する気がないとしか思えないですね。そういう中で、もともとのほ、まあ、地域のこの人々と米軍との対立の発端というのはやはり、米軍が一般市民に向けて、銃を撃ったんですよね。最も対立の激しいファルージャという街がありますけども、そこでもですね、1年前の4月ですね、1年前ですよ、フセイン政権が崩壊した後ですね、米軍が小学校を占拠してましたんで、そこで地域住民が学校を返してほしいと、学校を始めたいということで、デモをやったら水平射撃して、十数人撃ち殺したんですね。そこからです、対立が始まっているのは。でも、その後1年以上にわたりまして、もう徹底的に空爆している中でですね、地域からの抵抗も非常に大きくなると。そういうこの混乱している中に、外国人のグループもいっぱい入ってくるわけですよ。そういうわけで、もともとの発端というものがしっかりありますんで、そこのところも踏まえて、考えなければいけないと思うんですよね。今回みたいな事件は許せないという、気持ちはわかりますが、それだけでは済ましちゃいけない、感情的に動いちゃいけないというものがありますんで、そこのところを、整理してやるべきかなと、思います。そんなわけでですね、今回3、彼が拘束されている間に現地の人間からもメールなんかも来ましてですね、さすがに今回は厳しいかなという話はしてました。相手がっていうのはあるんですけども、前回のですね、その3人の事件というのは、バグダッドのですね、西に、5、60キロ行きました場所にあるファルージャという町でですね、米軍が町を完全に包囲して、もう徹底的に空爆しまして、1週間ぐらいで600人以上を殺すという状況になったんですね。虐殺状態でした、実情の。そういう場所の近くを通過しようとして捕まったというのが前回の事件でして、私らもそういう地域に入ってったから捕まってるわけですね。で、今回も、前回以上の空爆をするだろうと言われてまして、もうすでに、町を完全に包囲されているという情報がもう流れてますね。徹底的にまた殺そうとしているという中で起きたわけです、今回も。そういうわけで、そういったこのもう現地の人から見ると、日本の広島とかあんなふうになるかもしれないみたいなぐらいの心配を今、されているわけですね。そういう状況なんで、それを続ける限りは解放というのは厳しいのではないかというような、メールが来てましたですね。で、結局、彼が捕まっている最中も、ザルカーウィの拠点があるだろうと言って空爆してましたんで、そこにいるかもしれないのに空爆してたわけですよ。そういうわけで、解放しろというふうに言っても、応じないのは、状況を見ると、彼らの状況を見てもですね、流れとしてはそうなってしまうのかなと。そういうわけで、これからまたイラクでも民間人が徹底的に殺されるということですので、民間人を殺すのは卑劣だというのであれば、まず、徹底的に殺されているイラク人の民間人についても、考えなければいけないわけで、今回も本当に残念な結果になってしまいましたけども、それで終わらせてしまったのが前回なんですよね。解放されたからそれで終わりというのが前回だったわけで、今回の ことをしっかり総括するためには、ちゃんと今、じゃあイラクでどうなっているのかという、今、ちゃんとやらないといけないと思うんですよね。ということで、もう、新聞とかテレビを見ても現地の報道とかなかなか流れてきませんが、いろんな方法で現地の情報というのは取れますので、インターネットとかいろいろ流れてますので、ぜひ、関心を持ってですね、なんとか、議論を盛り上げていただきたいなと思うわけです。ちょっと最初、理屈っぽい話になってしまったんですけども、一応、今回の件、すごく大事なんで、すごく、なんですかね、やっぱ日本政府も、先週、この間の日曜ぐらいまででもう話を終わりにしたかった雰囲気がありましたですね。事件が結局、亡くなられたと分かったのが、土曜日ですかね。で、日曜日までに政府としては終わらせたかったと。別にニュースがあんまないからですよね。でもさすがにそれでは平日のニュース番組がまずいということで、一応月曜まで引っ張りましたけれども、もう月曜でほぼ終わりましたですね。で、問題にされてました、小泉首相が、テロには屈しないと最初に言った発言とか問題にされてましたけれども、今回も当然、日本政府というのは自作自演を疑ってましたんで、公安があちこち動きまして、香田さんとテロリストの関係はないのかみたいなことも調べてましたですね。そういう、動きをしながらの発言ですので、当然、テロには屈しないという発言の中には、彼に対する疑いも含めて言ってるわけですよね。というわけで、きっとどれだけ救出をしたかったのかという部分はすごく疑問がやっぱありまして、当初からすごく諦めムードなんかもありましてですね、いかにこれを政府への批判につなげないかというところを一生懸命やっていた、ようですよね。ご家族もほとんどメディアの前に出てないですね。海外のメディアもアルジャジーラのみですね。その他のところはアポが取れていたけども、ある日を境に全てキャンセルということだそうでして、いろんな、力が周囲で働いた気配がありましてですね。そういうものですので、しっかりと、状況を見てですね、考えないと、いろんな情報統制をされてますんで、気をつけなきゃいけないかなと。そういうわけなんですけども、日本政府が非常にこう参加している戦争なんで、戦争始まる前から私、イラクに入ってまして、で、4回目ですね、今回4回目で、3月の中旬から入って、1ヶ月ほど取材をしていて捕まったというわけなんですが、現地で捕まりました、実は大きなものとして2回目でして、昨年の開戦、3月20日に開戦して、その後23日に、イラクで捕まっています。それはですね、街中で取材をしていまして、イラク軍に捕まったんですね。で、当時、戦争が始まった段階で、フセイン政権がすべての外国人を一定の場所にすべて集めてまして、報道陣もすべて集められちゃうわけですね。で、取材は基本的に、フセイン政権が用意したバスに乗って、病院とか空爆の跡地を回るという具合になっています。要するに、フセイン政権が見ていいというものしか見られないわけですね。もちろん病院なんか行きますと、足のない人とか腕のない人とか、遺体なんかもあったりして、この米軍の空爆がこの民間人に被害を及ぼしているという事実は見える。けれども、あくまでそれは、フセイン政権の、なんていうんですかね、都合のいい部分でしかないわけですので、そこからなんとか抜け出して取材をしなくちゃいけないわけですね。そういうわけで、このツアーから抜けて勝手に街中を歩いて、取材をしてますと、もう端からどんどん捕まりましてですね、強制退去か、もしくは、逮捕という具合で、もう本当に、日々どんどん人が減ってまして、なんとかさんの部屋は、いつの間にか帰ってこなくて荷物は置きっぱなしみたいな、そういう本当に、なんていうんですかね、そして誰もいなくなったみたいな感じで、どんどん人が減っていってましてですね。そういう中で私も街中で写真撮って捕まったわけですね。で、イラク軍からですね、お前はこの写真をアメリカに送るのかと言われまして、要するにスパイ容疑ですよね。今回の戦争というのは、 さっきも言いましたけど、日本政府がずっと支持して、実用参加しているわけですね。世界の主要国の中で、日本ぐらいですから、戦争をやっている主体というのは、順序で言うと、アメリカ、イギリス、日本なわけですよ。相手から見れば。その他っていうのは本当にちっぽけな国ばっかりですんで。というわけで、現地ではもう当初から日本人というだけで、スパイの容疑がかかるという状況なんですね。で、なんとか当時、いろんな、ごまかしをしながらですね、なんとか許してもらいまして、フセイン政権が崩壊するまで現地にいたというのが、当時の流れなんですけども、当然、この米軍の方に従軍してましても、米軍の見ていいものしか見られないというわけで、戦争報道というのは基本的にそういった情報統制の中で行われているということで、都合のいいものばっかり流れてきますんで、この誰がどうい何のために、どういった効果を狙って、こういった情報を流しているのかというところをですね、ちゃんと見ながら、情報を受け止めていないと、非常に危険なわけですね。今日ちょっと、新聞をちょっとお持ちしようと思ったんですけど、もうボロボロでちょっとどうしようもないので、持ってこれませんで、10月5日の読売新聞をぜひ、変えられましたら見ていただきたいなと、ちょっと今、物がないのですごく説明できないんですけど、一面です、一面の真ん中ら辺にイラクで、連続テロという記事が入ってます。で、それがですね、イラク軍施設の入り口と、バグダッドホテルという、ホテルの前で爆破があって、で、イラク軍関係者とホテルの、外国人客らを殺傷という記事が入ってます。13人前後死亡という記事がありますので、ぜひ見ていただきたいなと。写真が入っていて、地図も入ってますので。で、すごくびっくりする記事でして、バグダッドホテルというのは、まあまあ有名なホテルでですね、私も戦争の前に何泊かしてるんですけども、そのホテルはですね、こんなホテルでして、繁華街の通りがあって少し引っ込んでるんですよ。で、その引っ込んでる通りの前に今塀が立ってます。高さ3メートルぐらいありまして、幅が4、50メートルあってですね、中に入るにはまっすぐ入れないですね。左側の方からしか入れなくなってます。で、そこはですね、ゲートができてまして、武装した警備員が守っているということで、上にもいますよね。守ってますね。で、裏側もバリケードが何重にもありまして、警備員がいると。日によっては戦車が守ってます。で、撮影禁止なんです、本当これ。まあ、もちろん、撮影禁止だからといって撮らなかったら仕事にならないので、撮るんですけど、バレると捕まるんですけどね、こういうホテルなんですよ。要するに、怪しいホテルなんですね。で、じゃあ、どんなふうに使われているかというと、今、現地では、あそこは CIA とか、要するに諜報機関、政府関係者とかが入っているだろうというふうに現地では言われています。少なくともホテルとしての営業はしてませんので、一般の人は宿泊してないです。客と表現するのはいかがなものかという話なんですよね。だから、読売新聞の別の人なんかいろいろ聞いてますと、さすがに客というのはどんなもんかなと、政府関係者とかいう表現をしてもいいんじゃないかというぐらいに言ってますんで、現地に行った人間であれば一度はこれ絶対見てますんで、これを客と表現するのは何なのかというところですね。政府関係者ではなくて客と言った段階で、なんかこれ無差別だなという印象がすごく出ますよね。要するにテロになるわけですよ、そこで。だから政府関係者、諜報関係と軍施設、軍関係者を狙った攻撃というふうに言ってしまうと、非常にスマートですよね、占領に対する抵抗としては。それを客と一言入るだけでですね、全く印象が変わってしまうということで、わざわざテロになっているわけですね、その記事は。それがその一面の中の真ん中ら辺にあります。で、物がないので本当申し訳ないんですけど、その日のトップニュース、一面のトップニュースは何だったかというと、小泉首相の、 首席諮問機関ですね、安全保障と、防衛力に関する懇談会かなんか、そんな名前のものがありまして、テロや弾道ミサイルなど、新たな脅威に対処するため、この機能、要するに自衛隊のこの機能をもっと増やしましょうという、この防衛大綱を変えましょうというこの報告書を出しているわけですよ。新たな脅威に対処するため、武器三原則の緩和、金融の緩和とか、国際協力を自衛隊の本来任務にしましょうという、この報告書を出したというニュースが一面のトップに入っているわけです。要するにこれは抱き合わせのニュースなんですよ。イラクでは今ですね、1日に100件ぐらいの米軍への攻撃が起きています。という中で、はっきり言いまして、この程度の爆破というのはニュースにならないです。普段ならば絶対に一面には入らないです。もう間違いないです、これは。それが何でわざわざ一面に載るかというと、そちらのこの、新たな脅威に対処するため、今の、自衛隊の任務をもっと広げましょうというこのニュースと抱き合わせにすることに意味があるわけですよ。そのためにわざわざ一面に載っける。で、しかも客と一言入れてテロらしくするわけですね。そういうふうにニュースができていますので、一個一個の記事がこう単独で存在するわけでもありませんし、いろんな思惑を持って、ニュースの位置づけがされるということで、気をつけて読まなくちゃいけないわけですね。この戦争というのは本当に超政治的な場面なんで、いろんなものが政治的な思惑を持って流れてきますので、そのあたりをなるべく裏を読んで、客と書いてあるけども、今の時期にあんなところに行ってる客というのは何者なのかとか、いろいろ考えてみる。やっぱり報道というのはですね、全てを書いているわけじゃありませんので、1日100件もある中で、なんでわざわざこれをピックアップしたのかとか、ここに書いてあるものは全てなのかとか、いろんな部分を想像して、できれば書いていない部分を探す。この情報の中で書いていないのは何だろうかというところを想像する作業が、情報を受け取る姿勢です、本来の。それが全てだと思わないことで、何が書いていないかを想像して、で、自分で具体的に何か疑問が出れば自分で調べればいいわけなんで、全てだと、これが全てだとは思わないという姿勢がすごく大事ですので、そのところ、しつこいですけど、ぜひ気をつけていただきたいなと思います。そんなわけで、現地ではいろんなこの統制がされる中で、そこから抜け出して、要するに見せたくないものを見て回ろうというのが、ジャーナリストの仕事になるわけですね。そうすると当然、見せたくない人々はいろんな邪魔をしてくるわけで、捕まるというのは、本当に普通に起きることです。で、1年前、本当に政権が崩壊する寸前ですね、日本人のジャーナリストがですね、現場で捕まりまして、彼は秘密警察に捕まって、例のアブグレイブ刑務所、米軍がイラク人への拷問虐待をしているというふうに言われている、刑務所にイラク警察に放り込まれた日本人がおりましてですね、彼は死刑囚になってまして、本当に死刑執行は決定していたらしいですね。で、それが、捕まりましたのが4月2日です。ここ街中で写真撮ってて捕まったわけですね。本当に捕まる30分前まで私一緒にいまして、で、テレビ中継があるんでと言って、一人で行って、タクシーに乗って帰りましたらですね、途中にあったビルが、通信施設のビルがですね、横にこのでっかい穴が開いてまして、米軍の巡航ミサイルでやられたということで、すごく派手に壊れてまして、それをタクシー降りて写真撮ってたら捕まったという話なんですけども、捕まったんですね。で、4月2日に捕まって、もう死刑執行は決定しててというところで、4月5日に米軍がもう、バグダッドと侵攻しましたんで、役人がこの彼を連れて逃げ回ったんですね。で、結局、4月の9日に政権が崩壊しましたんで、役人がもうほっぽり出して逃げたということで、なんとか助かったと。 だからもう数日、政権崩壊が遅れれば、間違いなく死刑執行されたというのが、本人が言ってますんで。で、当時それがじゃあニュースになったかというと、ほとんどなってないんですよね。で、日本政府も何もしてないんですね。邦人保護というのは、外務省なんか入ってますから、外務省が、要するに外交で、現地の政府とか、警察とかに、依頼して、邦人を保護してもらうというのが、実情の邦人保護ですけども、当時、相手はフセイン政権なわけで、まさに外交で、いや、彼はジャーナリストなんで、解放してほしいというふうに交渉すればいいんですけど、何もしてないわけですね。だから今回、参議院の件と今回の、件ですね、で、政府が動いているのは、要するに政府に対して要求があったんで、政府が当事者になったんで、なんとかしないと政府の責任になるということで、動いているというのが、実情のところで、はっきり言って現地で捕まりましても別に基本的には何かするわけじゃないんですよね、日本政府というのは。海外旅行なんかする皆さんですと、もう定説になってますのは、海外で何かあって、そこの日本大使館に相談しに行くと、大体こう冷たくあしらわれて終わりと、もう定説ですね、これはね。というわけで、そんなものなんですよ。現地で何かできるわけじゃない。で、それでも従来は、紛争地で取材中のジャーナリストが捕まっても何とかなったケースがほとんど。で、人質なんかもなってないですね。どうしてかというと、捕まった段階で日本人と別れば、お前関係ないから帰れと言われたわけですね。要するに、これまでどこの紛争にも日本というのは参加してなかったわけですよ。ということで、捕まえた段階で、日本人じゃ関係ないから帰れと。だから、紛争に関与してないということがですね、最大唯一の邦人保護だったわけですよね。その部分が今回、完全に放棄してしまっていて、で、かといって現地で何かできるわけじゃないので、もうどうしようもない。どうしようもない中で、やっぱり本人が悪いんだという話をするしかないというのが、外務省の、事情というかですね、いうところなわけですね。そのような事態に今なってますんで、やはり戦争に参加するということは非常に大きなリスクを負ってますんで、今後、イラクだけではなくて、世界中どっかで何かに巻き込まれる恐れもありますんで、すべての日本の市民がそのリスクを負っているということをやはり、考えるべきかなと思います。そんなわけでして、その現地の様子を知らなければいけないということで、現地行ってましてですね、で、今回、3月の中旬からイラク行きまして、この戦争開始から1周年というわけでですね、非常にこう、もうすでに街中がですね、厳戒態勢に入ってまして、1周年攻撃をしてくるだろうということで、米軍ももうものすごくこう警備してましたし、実際結構ロケット砲なんかも打ち込まれてましてですね、イラク中でこう戦闘が広がってましてですね、そういう中で発生したのがその前の3人の事件なんですけども、まず、3月31日にですね、バグダッドの西側に行きましたファルージャという町ですね。ここで、アメリカ人が4人殺されて、遺体を焼かれて、鉄橋に吊るされるという事件が起きましたですね。日本でも結構ニュースになりましたけども、それに対して米軍が町を完全に包囲しまして、報復をしまして、4月に入りまして、最初の1週間で600人以上のイラク人を殺すという状況で、実情の虐殺状態と。で、その民間人と言いました、すみません、アメリカ人4人というのは、日本では民間人というふうに報道されてまして、だけども実際は傭兵なんですよね、兵士です。アメリカの戦争というのは民営化が進んでますので、軍隊が入った後は民間が下請けで入ると。で、まずこの米軍の特殊部隊ですね、にいる人間が除隊をして警備会社に勤めて、警備会社が下請けで入ると。 で、こう現地に入っていきましてですね、このインタビューとかして回るわけです。じゃん、場合によっては、ジャーナリストと言いながら、このインタビューをして回って、その後そこに空爆するとか、もしくは、米軍が入ってて捕まえるとか、場合によっては自分らで自ら捕まえるとか、拷問とかもやってます。撃ち殺すケースもあるみたいですね。そういったこの、専門家集団みたいな、傭兵部隊が入ってますね。それが、まあ、イラク中に2万人はいると、まあ、言われてます。まあ、その民営化というのは、もう一方のものもあって、米軍の宿営地に物資を輸送する補給部門も民間がやってますね。イラクで韓国人とかいろんな米国人が捕まっているのは、米軍の宿営地に物資を運んだ帰りに捕まるわけですよ。だから、企業でいうと、企画開発部門みたいな専門家部門を専門家に委託、で、それから工場の単純労働は安い労働力に、まあ、やらせるというような具合になっているわけですね、米軍の戦争というのは。そういうわけで、現地に民間人と言っている実情の、まあ、兵士がいっぱいいるんで、そういう中で、まあ、4人、まあ、傭兵が捕まって死んだというのが、まあ、実際の流れになっているわけですね。まあ、そういう中で、報復をして、虐殺をしているという中で、前の3人がですね、このファルージャの町の近くを通過しようとして捕まったわけですね。4月7日です。もう完全にその虐殺真っ最中ですので、そういったこの虐殺状態が起きてなければ、もう100%起きてない事件だったですね、あれは。あそこの通りはもうみんな通ってますんで、横のヨルダンからバグダッドに入るにはもう絶対に通る通りですんで、そこで捕まるというのは、やはりそういった現地の状況があって起きたことであると。まあ、そういうこの背景をちゃんと見なくちゃいけないわけですね。単純に危険な場所に行ったんだからしょうがないとか言われましたけども、危険な場所にしたのは、要するにそういった虐殺状態があってなったわけですんで、流れをちゃんと見なくちゃいけないわけですね。で、当時私、バグダッドの市内におりましたんで、まず一般市民のこの意見を聞いて回ったわけですね。民間人を捕まえて人質にするという方法についてどう考えるかというこの意見を一般市民に聞きましたらですね、3人に対して非常にこう、同情する意見が多くてですね、まあ申し訳ないって言うんですよ。日本人申し訳ないと。日本の民間人が来て捕まってしまうというのはまあ本当に申し訳ない。自分らもアメリカの戦争、まあ、占領にはまあ抵抗している、反対しているけれども、民間人を捕まえて人質という方法については賛成できないという意見がすごく多くてですね、まあ、捕まりました段階ですぐ3人の中の1人の高藤さんという女性がイラクで1年近くもうボランティア部屋をしているという情報もニュースで流れましたんで、もうイラク中で、彼らは民間人であるという認識も広がったんで、すごく同情する意見が多かったですね。で、そういうふうに同情する皆さんの、横にはですね、丸焦げの車があって、横では葬式やってるんですよ。家には穴が開いていて。当時、市内も空爆やってましたんで、毎晩。ドカンドカン響いてましたんで、あえてそういう地域に行って、聞いてるわけですね、私も。要するにこの虐殺状態になっている地域で、起きている事件なんで、同じようにこう激しく空爆されているような地域の皆さんが何というかというような、意見を聞こうと思って言ってるわけです、私も。だそういうこの自分らの住んでいる地域で毎日何人も何十人も死んでいるという場所にいる皆さんが、非常に申し訳ないという言い方をしたんですよね。まあ、なんというか、こちらの方がすごく申し訳ないような気分になってしまうわけなんですけども。で、まあ、中にはこう厳しい人なんかもいまして、まあ、お前は日本人3人が心配でここに話を聞きに来たんだろうと。まあ、それはわかると。だけども、1週間程度で何百人も死んでいるイラク人についてはどう考えるのかと。同じように尊重すべきだろうと。日本人の方が命の価値が高いのかという話をされまして、まあ、当時日本でもですね、3人を救おうというような運動がすごく広がっているという情報を向こうで、まあ、ニュースで見てましてですね、まあ、それはそれだと思うんですけども、 現地ではやっぱりイラク人いっぱい死んでるんですよね。で、じゃあ3人が捕まるまでは何かしたのかという話になってしまうわけで、やはりもともとの根本的な問題というのは、その現地でそれだけ、人が死んでるという状況があって起きてるわけですので、そこのところちゃんと見なければいけないわけですよね。民間人を殺すのは卑劣であるというからには、民間人を殺している戦争についてもちゃんと見なくちゃいけないんじゃないかというわけなんですけども、そういうわけで私もですね、そのファルジャの情勢をちゃんと見ようというわけで、情勢のこの取材に入っていくわけなんですけども、まずはバグダッド方向にですね、ファルジャから大勢一般人がもう逃げてきてまして、様子を聞くんですけど、市内のモスクにお墓がありまして、男性が泣いてましてですね、このファルジャの町を米軍が包囲してるんで、住民はこの米軍と交渉して検問を抜けてくるんですけども、親戚の30歳前後の女性と、3歳前後の娘さんが、米軍の検問を抜けて1時間ほど歩いたところで、米軍の戦闘機が上空にやってきて、機銃掃射ということで、死亡したわけですね。埋葬されてまして、親戚の男性がもう泣いていてですね、錯乱状態になってましてですね、ほとんど無差別かなというふうに思うんですけども、それから別の男性はですね、2日前に自分の家の横の家が空爆されて、25人が死亡したと。で、みんなで庭に穴掘って埋葬したと。で、昨日は自分家が空爆されて、なんととか生き残って逃げてきたと。で、町には娘婿が残っていて心配で、家から出ようとすると米軍がビルを占拠していて、そこから狙撃をしてくるんだと。家から出らんないと。当時のいろんな情報を見てますと、実際方々結構ビルをですね、占拠してまして、もう周り見張ってるわけですよ。で、例えば、ある家のお父さんが家の門からちょっと顔を出したら撃ち殺されて、で、びっくりして子供が寄ってくとまた撃ち殺されると、もう動いているものを端から撃ち殺すというような状況だったようでして、だから家から出られない、だけども家の中にいると今度空爆されるということで、もうどうすればいいんだって話になるわけですね。で、それをしましたのが沖縄から行っている海兵隊ということで、沖縄からですね、1600人がその時のファルジャの包囲戦に参加したということで、日本の中で、私らの税金なんかも使って訓練したその成果というのは、あんなふうに、発揮されるわけで、実はすごく身近な話なんですよね。そんなような、証言をですね、聞いているうちに、中の激しい状況というのは、ある程度想像はできると。でも、その一方で、その中の情報というのはやっぱり見えてこないんですね、この生の情報が。どうしてかというと、現地に記者が全然入ってなかったんですよ、報道陣が。どうしてかというと、要するに捕まるかもしれないわけですね。そういうわけで、前回もその虐殺真っ最中に人質事件発生ですね。で、今回もその完全に包囲して攻撃する寸前に発生してるんで、どうも気持ち悪いなというふうに思ってるんですけどね。ああいう事件が起きますと、外部の目が全然入んない、現地に入んないので、誰も見ていない場所で好きなように攻撃できるということで、どうも気持ち悪いなという気がしてます。イラクではそういう時には必ず陰謀説が流れますね。そうやって外部の目を追い出してやるんだろうということで、前回の3人の件についても陰謀説が流れてましたですね。アメリカ陰謀説ですね。よく流れるんですよ、現地でそういうのが。そういうわけなんですけども、なんとかして中の様子を見ようというわけで、いろいろ検討しましてですね。で、このファルージャの町からですね、バグダッド方向に大勢人が来ている中で、真ん中付近なんですけど、本当は。 アブグレイブという例の刑務所のある町がありまして、そこまでは人が来ていると。で、そこまで避難するということは、一応そこは危なくないわけですよね、彼らから見ると。というわけで、アブグレイブ付近だったらば、地域住民もそれほど緊張状態にはないだろうというわけで、入れるのはせいぜいアブグレイブではないかというようなこの意見を方々から聞きましてですね、じゃあちょっと行ってみようかというわけで、こう偵察に行ってみようかなと。で、本当に手前の方なんで、そういうこの逃げてきた住民にこう意見を聞いてみて、また次の準備しようかなというわけで入ったんですけども、その偵察の段階で捕まってしまうというわけなんですね、今回は。で、このタクシーで走っていきますとですね、このアブグレイブの手前でも米軍が封鎖してまして、地域入れなくなってます。非常に広範囲で包囲してましてですね、で、米軍なんか捕まるとですね、本当に拷問とかされるかもしれない。下手に近づくと撃ってきますし、日本人なんかも捕まりますんで、そういうわけで米軍を避けてこう入ってきますと、今度地元の連中に捕まっちゃうわけですね。車で走っていきますとですね、イラク人の車が割り込んできまして、止められて、で、最初普通の服なんか着てて、銃なんか持ってない連中が降りてきましてですね、何者かと聞くので、記者であると。どこまで行くんだっていうので、ファルジャ方向に行きたいと言いますと、危ないっていうんですね。この先は危ないと言うんですが、それで引き返したら、取材にはならないので、どこまで行くと危ないのかという話を聞いてますとですね、そうかと、じゃあ、米軍のヘリが墜落したんで見に来いと言われて、のこのこついてきますと、罠でしてですね、連中の仲間の車が3台ぐらいバーッと来まして、今度は銃を持って降りてきましてですね、10人ぐらいに包囲されて捕まるというのが、今回の流れでして、当時の報道では、この地元の住民の話を聞いていれば、安全を確保できるというふうに言う人もいましたけれども、地域住民の話を聞いていたら、その連中に捕まるわけなんですよね。というわけで、そんなに甘くなかったわけですね。このアブグレイブというのは、刑務所があるんで、もう、何人も行ってるんです、毎日、取材に。ただ、私なんか捕まる前の日にもですね、日本人が行ってますんで、本当にこう、日々情勢変わるんですよね。よく情報をちゃんと調べれば、危険も回避できるという人もいますけれども、情報というのは全て過去の状況なんですよね。今じゃないんですよ、情報というのは。いくら調べても、情勢変われば、参考にはなってもあんまり意味ないんですよね。本当に瞬間瞬間の運とか勘とかがすごく左右する。情報を調べて安全確保ができれば戦争怖くないですよね。逃げればいいんですから、うまく。で、そうじゃないんですよ。瞬間で変わってしまうんで、戦争というのはもうどうしようもない部分があるわけですね。そういうわけで、今回は運も勘もうまく作用しませんでですね、いろんな事情があったんですけども、捕まりまして、もうどうしようもないんで、連中の車に乗っけられて、目隠しをされて移動するわけですね。で、行きますと、普通の、15分近く走りまして、で、どこに行くのかなと、どっかのこの広場とか、空き地に行ったら嫌だなと思うわけですね。すぐ処刑しそうですんで、だから広場は嫌だなと思いながらこう走ってみますと、普通の民家でしてですね、一般のこの民家に入りまして、絨毯が敷いてあるんですね。で、そこに家の親父がいまして、横に小学生ぐらいの息子がいると。で、親父がですね、お茶持ってこいというもんで、息子がだらっと走って持ってくるわけですね。お盆に乗っけて。で、周りからお母ちゃんの声もすると。要するにそこは普通の生活の場だったんですね。生活の場で小さな息子のいる前で殴るとか処刑とかないだろうというわけで、一応安心します。で、しかも小さな子っていうのは喋りますよね、よそ行って。 なんか変なのがいるよって話絶対しますんで、小さな子を中に入れるということは、地域で秘密じゃないんだと、近所では。要するに、地域公認の自治会運動なんだなというのがですね、そこで大体見えてきます。当時ですね、その米軍が、ファルージャ中心に広範囲に包囲してましたんで、包囲して攻撃する中で、地域住民が自治会単位とか、職業組合の単位なんかで、こう、自警団作ってまして、封鎖したんですよ。地域全体が、こう、生きるか死ぬかの勝負してますんで、まず、入り込む部外者全部捕まえるわけですね。で、まあ、どちらさんでしょうかとこう聞いた中で、日本人とかイタリア人というのは、軍を送ってますから、国が。まあ、そういうわけで、スパイとか傭兵だろうと言われて捕まってしまうと。以外はみんな返したんですね、当時。イラク人とかいっぱい捕まってましたけども。17、18カ国の50人、60人が捕まってましたんで、もうみんな返したんです、ほとんど。まあ、この、先ほど言いました通り、民間人と言ってる兵士がいっぱいいるんで、全部捕まえたんですね。まあ、そういう流れなんで、まあ、自治会運動ならば、問答無用で、殺すとかはないだろうと、一応安心するわけですね。まあ、そういう部分が、今回のケースと違うところで、今回のグループというのは、やはり地域住民ではなくて、外国人中心ですよね。まあ、そういうわけで、まず、地域の小さな子が遊びに来るなんていう状況もないでしょうし、いろんな面で、まあ、彼はしんどかったんだろうなというふうに思うんですよね。小さな子ってすごく安心材料になるわけですよ。小さな子のいる前で殴るなんてないでしょうし、時計なんかもないし。で、今回の場合、私らの場合は捕まえた連中は本当に警備の一環ですから、私らの代わりに何か要求するということもなかったんですね、一切。人質になってないんですよ、私の場合は。でも今回の彼の場合は、まあ、捕まっていて、48時間で殺すという宣告までされて、で、しかも、日本政府に対して何か要求すると。で、まあ、そうすれば当然、日本の中でもバッシングなんかも起きるでしょうし、家族に対してもあるでしょうし、まあ、このいろんな面で、この精神的なですね、こう圧迫感というか、あったんだろうなというふうに思いまして、本当に亡くなられるまでも非常にこう、辛かったんだろうなというふうに想像しましてですね、本当に今回は残念だなというふうに思うんですけども、まあ、そういうわけで当時私らの場合はこういうこの極めて特殊な地域の中に入り込んだので捕まったというのが流れなんですね。で、それに対して今回の場合は市内の本当ど真ん中なんで、ど真ん中でもそういう事件が起きてしまうぐらいに情勢が悪化しているということなんですね。当時バグダッドの市内では普通に出歩いてましたね、みんな。4月の頃は。まあ、そういうわけで、それぐらいにイラクの中の状況が悪いんだという部分をですね、考えていただきたいなと。全く状況違いますんで、当時よりも悪い状況だという部分ですね。まあ、捕まりましてですね、まあ、この捕まりましたけども、相手の様子を見ているうちになんとかなるなというふうに思っていたんですが、そう言いますと、日本人なんで、まあ、スパイ容疑の審査もあるんで、また目隠しされまして、移動しましてですね、そうすると30分近く走りまして、田舎の方に隔離されます、見つからないようにですね。で、普通の農家でして、農家の太った親父がいまして、横には3歳ぐらいの息子がいるんですね。で、まあ、3歳の息子がいる前で、まあ、血を見るような真似はしないだろうというわけで、一応安心するわけですね。で、彼はまあ、見張り役としてまあ、目の前にいると、彼らは。で、お前ら、何しに来たんかと聞いてくるんで、いや、米軍が地域を包囲して、イラクの市民をいっぱい殺してるらしいと聞いたんで、見に来たんだという話をしますとですね、そうかと、分かったと。じゃあ、ゆっくりしろという話になりまして、クッションいっぱい持ってきまして、まあ、寝ろとか言うわけですね。まあ、連中、要するに、見張り役なんでいればいいですからね、そこに。で、彼らはあんまり英語を喋れないと。で、こちらは アラビア語できないと。で、通訳はすぐ返されましたんで、言葉の会話っていうのはあんまり続かないんですね。まあ、普段であれば、まあ、英語の通じない地域なんていうのは世界中あるんで、別に会話が通じなくても親しくなるのは、まあ、そんなにはね、困らないんですけども、今回の場合はやっぱり相手は敵意持ってますんで、まあ、敵意というか、まあ、不信感持ってますんで、なかなかこの冗談とか言って笑わすのも結構厳しいわけですね。まあ、そういう中で、会話がそうそう続かなくて沈黙してしまうと。で、沈黙するとまずいわけですよ。要するに沈黙というのは気まずいわけですよね。で、気まずくなるとまずいんですよね。で、まあ、日本なんかでも仲いい人と飲みに行って、まあ、最初は盛り上がると。でもそのうちお題も尽きて沈黙すると、じゃちょっとお開きにしようかという話になるわけですけど、今回の場合はお開きになっても返してくれませんので、めんどくさいなと思うわけです、彼らは。つまんねえなと。なんとかしてくれこいつというふうになってしまうわけで、飽きられちゃいけないんですよね、絶対に。なんとかしてコミュニケーションは続けなくちゃいけないという中で、道具使うしかないですよね、会話が通じないんで。という中で、唯一残っていたのがこのクフィアという、イラク人かぶってますよね、こういうの。が、目隠しに使われて残っていました。で、自分で持ってまして、まあ、初めてイラクに行きました一昨年に向こうで買いまして、まあ、頭に巻く方法なんかも向こうで教わりまして、あと、まあ、結構大きいので、マフラーにも使えるし、寒ければ、羽織ればいいし、すごく便利なんですね。で、まあ、愛用してまして、まあ自分のが残ったんですね。で、まあ、いろいろこう使い道してる中で、唯一できなかったのが、覆面なんですね。まあニュースなんかで、武装勢力という連中が覆面してますよね。あれ結構街中でも見かけまして、まあ街中に武装勢力がいるんじゃなくて、一般人がやってるんですよ。要するにマスクなんですよね。埃っぽいので、特に、土木作業なんかする人は普通にやってます、街中でも。で、こう、ぴっちり巻いて結構しっかりしてるんですね。で、1枚の布でどうやって巻いてんだろうと思うじゃないですか。なんとかあれを覚えたいと思って、4回イラク行ってる中でも、しょっちゅう向こうで練習したんですけども、鏡を見ながら、できなかったんですね。で、それがちょうど目の前にそういう連中いるわけで、これはちょうどいいなということで、この本場の覆面をぜひ教えてくれという話を、しましたら、すごく喜ばれましてですね、教えてくれまして、ちょっと時間を押してるんで、急いでやりますね。一緒に。結構大きな正方形になってまして、半分の三角にするのが一応基本です。で、これをかぶりまして、一方をですね、こうぐるっと巻くと。で、これ両方巻くと、普通にアラブ人風になるわけですね。こんな感じになります。でもこれを前に巻けばいいんで、こんな感じですね。結構簡単に武装勢力みたいになってしまうんですけど、結構しっかりしてましてですね、まあ本当にマスクとしていいので、それこそ年末の大掃除なんていうのはかなりいいかなというのと、まあ寒い日に自転車なんかに乗る日はですね、耳がすごくあったかいのでいいんじゃないかなと。結構視界広いですけど、全部見えますからね。ぜひ、おすすめなんですけども、これするとやっぱり連中喜ぶんですよね。まあ、一応、普通の農民なんで、連中も一応、負い目みたいなのを持ってるわけですね。まあ、そういう中で、この、ホシラに捕まった日本人が、ホシラの真似をしてるというわけで、すごく受けましてですね。で、地域公認なんで、近所からいっぱいお客さん来るわけですよ。まあ、そうするとですね、 親父がですね、やれというもんで、何かやらされましてですね、そうすると、そうではないと言って、こう違う方法なんかも教えてくれまして、2種類マスターしましてですね。で、連中笑ったわけですよ、そうやって。で、笑ったんで、なんとかなるかなと思うわけですね。笑い合う関係というのは情が生まれるわけですよ。情が湧いてくるわけですよね。で、情が湧いてきますと、まあ、こいつはいいかなと、こいつはもう殺してもしょうがないかという気分になるわけで、笑わすのすごく大事なんですよね。で、連中、普通の農民だったんですよ。武装勢力というふうに表現されますけども、要するにそこに住んでるおじさん、おばちゃん、まあ、がやってるわけですよ。で、おじちゃんが、まあ、向こうみんな銃持ってますから、まあ、銃持って自警団を出したというだけであって、勢力も何もないわけですよね。そこの住民ですから。で、まあ、農民なんで、すごくまた、明るい皆さんがすごく多くてですね、よく笑いまして、彼らも。本当に、こちらの方が和ましてもらったような部分がありましたですね。